喋るよ
喋るよ恋
下手ですねそんなわけでどうも喋るよ恋です。ついに12弦ギターを買っちゃいましたってことで、もう買っても12弦ギターばっかり弾いてるんですけど、やっぱり難しいですね。ポッドキャストって多分著作権結構微妙なところなんで、これ言っちゃっていいのかな。まあ下手くそやしもういいでしょう。まあ冒頭もそうですし、今さっき弾いたのもビートルズを早速弾いてみました。下手くそですよね。特に今弾いたんがそのハーデイズナイトですけど、これほんままあまあ実際のテンポで弾くの難しいってことを、まあ、世界中のミュージシャンが言ってますけど、これちなみにジョージ・ハリスンが弾いてるんですけど、ビートルズはよくめちゃくちゃ速いソロフレーズ、まあ、ギターとかピアノなんかを半分のスピードで弾いて、それを倍速で再生して曲に貼り付けてるというテクニックをしてるんですよね。まあ、CD、まあ、音源にするときに、まあ、レコードにするときに、それを使ってるんちゃうかっていう噂が絶えないほど難しいフレーズなんですけど、ジョージ・ハリスのこのハーディーズナイト、ちゃんとライブ映像残ってるんですけど、ライブでちゃんと実際のテンポで弾いてるんですけど、これ僕ねもう結構練習してるんですけどね、もうこれ12弦ギター買うと決まってからもう6本のまあ普通の通常ギターで結構練習してたんですけど、できないんですよこれ。うん？難しいですねまあまあまあ別にまあ難しい言うても、まあ別に普通に弾けますけどね、ギターやってる人だったら。そうですね、他にもまあ、そうそう、まあ僕はビートルズを聞き出したん中学生の頃なんで、まあ、この12弦ギターのフレーズっていうのは、まあ気づいてないだけで、僕も気づいてなかったことなんですけど、結構いろんな曲に使われてて、普通に、まあ、なんか使われてるんですけど、まあ、それを12弦ギターとまあほとんど気づける人はいないというか、まあ僕も気づけてなかったんですけど、おそらく僕人生で初めて12弦ギターサウンドに触れた曲といったらこれじゃないですかね。これ打とって大丈夫かな、ちょっと著作権心配ですけど、これで合ってるかな。この木なんの木、気になる木ですね。この多分この曲のこの最初のドゥルルルルルンっていう音が何の音やろうと思ったこと僕はあったんですけど、これなんと12弦ギターの音やったんですよね。まあそんなわけで、まあそうそう、僕まだその去年9月末に発売すると言ってたデジタルシングルをまだ発売してないんで、分からんと思いますけど、まあそのデジタルシングルでも僕そのアコースティックギターで、まあ、ギターソロなんかを弾いたりしてるんですけど、やっぱりアコギのギターソロってやっぱりアコギというのはやっぱり伴奏楽器なんで、それでソロフレーズを弾いてもあんまり前に出てこないというか、まあ、聞こえづらいんですよね。ところが、まあ、12弦ギターはその普通のギター弦が6本あるんですけど、その倍の12本弦が張ってあって、でその12本をですね一気に1個の指で2本押さえて弾くんで、まあまあ早い話が音がでっかく出るんですよね。だからそのギターソロを弾きやすいということで、まあこれからの僕はまあこれを使ってまあギターソロとかまあ曲の間のなんか効果的なフレーズを弾いていこうかなと思うところなんですよね。でまあまあまあ僕周りのまあミュージシャンとか音楽関係の人に今度12弦ギターを買うんだっていう話をしたんですけど、結構反応が薄かったというか、薄いというよりは12弦ギターなんてもうこれからの今の時代の音楽に必要かいるかっていう言われたんですよね。っていうのもそんなん別にコーラスエフェクターとかですね、オクターバーっていう、まあ、これもエフェクターがあるんですけど、オクターバーとかコーラスかけたらそれで済むやんっていう話になるんですけど、まあなんでしょうね、まあ、ビートルズもそうですし、まあ、いろんな僕12弦ギターが使われてる曲、まあ、結構好きなんで、そういうのを聞いてきた僕からするとそれはノーなんですよね。 まあちょっと音楽やってない人からしたらちょっと難しい話かもしれませんけど、コーラスっていうエフェクターは何をしてるエフェクターかというと、実際のそのまあ例えばギターとかまあ歌でもいいですよ、音をまあ入れる入力するじゃないですか。そしたらその入力した音を複製して、あたかも 2,3 人が一緒に同じプレイをしてる風に聞こえさせるっていうのがまあコーラスというエフェクターなんですよね。で実際この12弦ギターも1弦と2弦が全く同じ 音の弦が張ってあるんですよ。まず1弦、これ同じフレーズを4回弾いてるんじゃないです、これ2本張ってる弦を2回ずつ弾きました。これで2弦も全く同じ弦が2本張られてるんですよね。だからこれでまあ例えばまあちょっと弾いてみますけど、これ 1,2 弦を同時に弾きますけど、あ、まあ D だな、これ D というまあコードを弾いてみますけど、あたかもこれ D というコードを2人の人間が同時で弾いたような効果というのをこの12弦ギターでは得れるわけですね。これがまあいわゆるコーラス効果というわけなんですよね。同じ音を同時に弾いて意味あるんって思うかもしれませんけど、どんだけピッチリチューニングしててもやっぱり同じ弦がまあ2本あったら微妙には音程がずれてますし、しかもギターというのはまあ上から下に振り下ろしてやるんで時間差もあるんで、それでまあこういうコーラス効果が得れるわけですね。ただ12弦ギターのもう一つ面白いのは、3弦から6弦までのこの太い4本の弦は1オクターブ違いの弦が張ってあるんですね。これちょっとまあ6弦から弾いていきますけど、ちょっと分かりにくいですね。とまあ1オクターブ違う弦が張ってあるんで、こっちを単音弾きで弾くとまあってみたいに1オクターブ違う、だから例えばこれミーですけど、これ低いミーと高いミーが同時にってなってるんですね。だからまあこれ前も喋ってましたけど、この低音側でこの単音弾きをするとそれだけでもオクターブ奏法ができて、これですごいギターソロの音が前に出てくるということで、まあよく喋ってますけど、このアルフィーの坂崎さんなんかもよくこれでギターソロなんかを弾いてはるんですよね。まあ、だからその要するに周りのギタリストなんかはそんなん普通のギターにオクターバーかけたらいいやんと言われるわけなんですけど、ただ12弦ギターの面白いのは3弦から6弦までが1オクターブ違いで、で 1,2 弦がユニゾンっていう構造で、これでまあその普通のコードなんかを弾いたらこう面白い響きをするんですけど、特にこの12弦って何が面白いかというと、普通は1弦が一番高いんですよね、音程は1弦 の高いミですね。ところが12弦ギターは3弦の復弦のこのソ、これが一番高いんです。つまりギターの真ん中の弦が一番高くなるんですよね。どのコードが一番分かりやすいかな。で僕はその6本の弦のギターでもこれオープンハイコードって言うんですけど、何も抑えずに弾くことを、まあ、開放弦って言うんですけど、その開放弦の音を鳴らしながら一部のフレットだけ高いフレットのポジションの、部分を抑えてまあ、コードを弾く、ちょっとこれ6本の弦のギターがあったら一番説得力あるんですけど、これちょっと12弦で弾いたらあんまり説得力ないですけど、まあよく使ってるのはこれこれですね、 A アドナインス、これ3弦と4弦だけ高いポジションを押さえて、あとは全部何も押さえずに弾くという、これオープンハイコードですけど、これまあ僕よく使いますけど、まあ、これを弾くとその真ん中の弦が高くなるという現象を普通の6本のギターでも起こせるんですけど、こういう風にその高さの順番を変えるんですよね。まあ、ギターはだからその太い6弦から弾き下ろすんで、低い音から高い音でジュルルルンって上がっていくんですけど、その順番を変えることによって不思議な響きを得るということをする、これをまあオープンハイコードというまあ、抑えるテクニックがあるんですけど、12弦ギターの場合はそんなことしなくて もう普通のそもそも 行動でもうその状況が起きてるということが起こせるんですよね。まあこれがですね、嫌いって人もいるんですよね。あのギターはやっぱりその上から順番に低いとこから高いとこへなっていくのがギターだろうっていう人もいるんで、なんとも言えんとこですけど、僕はまああんまりそれにこだわりはないんで面白いなと思ってるところで、まあつまりその 1,2 弦のユニゾンと3から6弦のこのオクターブ、が混在して混ざってるというこのギター、そのこの複雑な状況だからこそ鳴らせるというフレーズがあってですね、まあそれが欲しいと思ったわけですね。理由になってんのかなこれ。だからまあこれも前喋りましたけど、日本では本当に10年ギター流行ってないんですよ。だからお店行っても売ってないんですよ。だから注文してないとまあ買えなかったんですよね。でまあ注文して買ったんですけど、外国のミュージシャンは結構積極的に使ってる人いますし、まあ日本ではだからまあさっき言ったみたいにそのコーラス効果を期待する人がほとんどで、まあどうせその響きのいいギターでしょって言ってる人が多いんですけど、まあ響きがいい以外にも、まあこの僕が言ってるみたいにその例えばソロで使うっていう人もいますし、まあ何よりこれチェンバロとか、あとそれからなんだっけ民族楽器じゃない小さい楽器、あマンドリン、そうマンドリンとかチェンバロに近い音がまあ鳴るんですよね。まあこの美しいサウンド、まあまあそのアコースティックなセッションの中で使ったら面白いんちゃうかなと思ってるところですけど、まあ今喋りながら弾きながら思ったんですけど、下手くそですね僕も、ほんま下手くそです。もうちょい練習して聴けるようになったら、まあまた弾いてみようと思うんですけど、でまあまあ早速今もうレコーディングでもう今録音してるところなんですよ。レコーディングでまあちょっとまあ僕横井健の曲ですけど、横井健の曲で弾きたいギターソロがあったんで、それでギターソロで早速弾いてもう録音したりしてるんですけど、まあやっぱり買ったからには弾き語りでも使ってみたいんですよねこれ。でこの12弦ギターで弾き語りをしたいなと思ってるんですけど、まあこれ弾き語りがまた難しいです。音がよく響くんで、響きすぎてちょっと扱いがすごい難しいんですけど、まあこれも徐々にコツを得てきましたんで、まあとは言ってもまあもちろん普通のライブは今まで通り高峰の6本のギターでやると思うんですけど、まあ今年もまあ9月28日にまあ誕生日のワンマンライブすると思うんで、その時にはまあこの12弦ギターもステージに置いて、まあ何曲か12弦ギターで弾き語りしてみたいなと思いますし、まあ近々まあまたツイキャスの弾き語り中継なんかでちょっとまあやってみようかなとも思ってるんで、まあまあ今ほんまちょっと現段階ではへったくそですけど、ちょっと上手くなったらまた聞いてください。
しゃべるよこい。
そんなわけで後半なんですけど、まあ僕こうやってまあポッドキャストを配信してですね、まあ普段はブログを毎日、ちょっと最近またサボってますけど、まあ毎日書いて、そしてまあツイッターですね、 SNS で一番使ってるのはツイッターなんかをまあやって、まあ、ネットライフを楽しんでまして、まあ、YouTube もよく見ますし、まあ去年末に世界に一つだけの花屋さんを投稿しましたけど、まあ、さっき言ってたみたいにちょっと今まだレコーディングしてまして、まあ、そのレコーディングしてる曲のギターソロを早速この12弦ギターで、まあ、弾いたりしまして、まあ、また YouTube にアップしようかなと思ってるところなんですけど、まあ、そんなわけでまあ横行けネットをまあ楽しんでいるわけですよ。あ、そうそう、まあまあ、あんまり配信してないけど、ツイキャスも使ってますし。で、まあ、ツイキャスなんかは、まあ、僕ももちろん、たまに、まあ、月1回、2回ぐらいですけど、配信も、僕の方からもするんですけど、まあ、見に行くことが多いんですよね。まあ、それ以外はあんまりやってないですね。Facebook は仕事でしか使ってないですし、Instagram は完全に放置してますし、まあ、そんな感じですし、あと、まあ、今の若い子が使ってるなんかSNS いっぱいあるじゃないですか。もう名前すらも出てこないですけど、まあ、ちょっとあの辺もまあまあある程度どういう機能があるんかとか、どういう楽しみ方してるのかなっていうことぐらいはまあ知ってみたいなと思ってるんですけど、とは言ってもまあ僕その音楽関連の仕事してるんで、別に若い子周りにいるんですけど、まあ これは音楽してる子だからかもしれないですけど、僕の周りそのなんていうんですかね、まあこれもある意味では今の若い子の特徴ですけど、そんな SNS やってませんっていう若い子僕の周りには多いですね。あ、やってへんのって、 LINE ぐらいしかしてないっすよって、ね、なんかね言うてまして、あ、まあまあある意味それもまあ今の時代を反映してるのかなと思うんですよね。まあ、ただまあまあ音楽やってる子にはまあせめてツイッターとか、まあ SNS が嫌なんだったらせめてホームページとかまあブログとか、まあそんなん持っとかないとあかんよみたいな話もしてるところなんですが、まあまあそういうまあ最近の若い子の話は置いといたとしてもですね、あの時代はやっぱり今 SNS の時代でありますし、特にまあさっき言ったみたいにそのツイキャスとか YouTube みたいにまあ配信ですね、まあ、そういうものが全盛の時代かと思うんですけど、まあちょっとまああえてまあ言いたいことをちょっとはぐらかしながら喋るような感じになるんですけど、まあそのそうですね、ちょっとこれもちょっと心配かけたら申し訳ないんで先に言いますけど、今からする話はまああまり音楽関連の話とか、まあ、僕の勤めてる神戸16ビット関連とか、あとまあそうですね、まあ、数は少ないですけどこの横井圭とか、まあ、この喋る横井とか、まあ、なんかでまあそのネット上でまあお付き合いしていただいている方の話ではないんです。まああの何と言いますかね、僕自身もやっぱりあの本当にまあ有名になりたいし目立ちたいんで、いろんなあの業種の人、いろんなゾーンの人関わってきたと思って、まあ、主にネットを通じて、まあ、交流なんかをしているんですけど、やっぱりそういう時に強く感じてしまったのが、まあ、どんだけ時代が便利になろうとも、その便利なものを使いこなせるのは結局いつの時代だって一部の人に過ぎないんだなってことを僕ちょっとまあ感じてしまうことがあって、まあ、だからもちろん僕自身はそれをうまく使いこなして頑張っていくこと思ってるんですけど、まあなんというかちょっとまあ残念なことがまあちょっとありまして、今すごい残念な気持ちになっています。まあそのまあこれだと前回の放送にもちょっと若干関わってくるんですけど、まああのまああまり僕とはそ僕はそのしがらみとかその僕まあ、寂しがりでかまってちゃうんですし目立ちたがりなんで、だから僕いろんな人と付き合えますし、僕人見知りを全くしない人間なんでどんな人とも喋れますし、でどんな人とも仲良くなっていきたいと思いますし、もちろんその上で嫌いな人もいますし付き合いたくない人間ももちろんいるんですけど、まあまあいろんな人とお話がしてみたいと思うんです。それはなんでかっていうと、もうやっぱりそのまあ先週のあの放送ですけど、まあやっぱり不本意な形でまあ田舎に引っ越しさせられて、その田舎でも本当にしがらみというよりかはもう出来レースですね、もうつまらない出来レースとかつまらないしがらみとか、まあそういうのばっかり経験して、もうその反動でやっぱり僕はもう分け隔てなくいろんな人と仲良くなりたいっていう、まあある意味ではもうコンプレックスというか負い目というか、そういうのをなんかバネにしてなんかこういう性格になってしまったという感じにまあなってるんですよね。だからまあまあもちろんまあまあ僕も人間ですから苦手な人とか嫌いな人ももちろんいるにはいるんですけど、まあいろんな人と関わっていこうと思ってるんですよね。でまあそれこそがまあいわゆるそのつながりといいますか、まあ SNS の醍醐味ではないだろうかと思ってるんですけど、まあそういう僕だから逆に言っていいことだと思うんですけど、まあ音楽好きな人とか音楽をやってる人なんかは基本的に僕と同じマインドを持ってるんですよ。どんな人でもまあとりあえずは喋ってみようという姿勢を持ってて、まあ分け隔てなくとりあえずはまあ第一歩目ぐらいは付き合ったろうかっていう風な感覚を持ってる人間ばっかと思うんで、だからまあ僕は音楽を通じて接する人にはあんまりそういうなんていうか変な目を持っていないんですけど、やっぱり一般の人に今話したような話をするのは難しいというよりかはもう通じないんだなっていうなんか諦めの気持ち まあ、これはまあもともと持っていたんですけど、それがまた一段と強くなってしまったなと思うというか、あ、なんだ、結局はしがらみの中で生きていたいんだと思ってしまいますし、あ、結局なんか広がっていきたいとかつながっていきたいとか、なんか人は人それぞれだとか十人十色だとか自分の生き方とかなんかそんなことを声高々に言ってる割には結局は知り合いの人間に縛られて生きるのが楽なんだっていう一面、まあそういうのをやっぱりまあ特に音楽関連以外の人からはやっぱり感じてしまうことが多くて、なんかものすごい寂しい気持ちになってしまうなって、まあ、思うことがまたつい最近にもありまして、そんでもってまあこれポッドキャストが好きな人だったらある意味ではもう基本中の基本やと思うんですけど、まあその、まあ、僕ももちろんカッコつけたり嘘ついたりしてることもまああるというか多いんですけど、まあなるべく素直にまっすぐ嘘つかず謙虚にまあ喋ったりしないと、まあポッドキャストの世界はウケないじゃないですか。だからまあまあ僕はこうやって喋るときもそうだし、人と接するときもなるべく謙虚にまあ喋ったりしてるわけですけど、でも謙虚って言葉の意味をほんまに一般の人はほんまに間違えてて、謙虚っていうのはその卑屈と勘違いしてる人が多いんですよね。まあペコペコすること遠慮することだと思ってる人が多いんですけど、謙虚というのはまあ読んで字のごとく嘘をつかないことなんですね。だからまあそのなんですかね、まあよく僕は人のツイキャスとかなんかにまあツイッターもそうですよ、レスポンスコメントとかレスなんかでレスポンスリプライなんかでアホなこと書いたりとか、まあちょっとツッコミ気味なツッコミを書いたりすることが多いんですけど、まあ、そういうのはまあ音楽関連の人とかこのポッドキャスト関連の人は広い心でお前何アホなこと言うとんねんみたいな感じでまあツッコミ返してくれますし、まあ、それが横井圭なんだと思ってもらえるんですけど、まあそれはまあもう音楽とこのポッドキャストの世界だけだと思わないとあかんねんなってことを強く思いましたね。一般の世界ではもっと遠慮しないとダメですし、いや遠慮というよりかはもっと相手を褒めたたえて、いいとこばかり褒めて悪いところには触れずに、褒めて褒めて褒めまくって上辺だけの付き合いでうまくやっていく、これがまあ一般の世界の生き方ね。まあそんなこと子供の時から別に分かってましたけど、こう大人になってしかもこうやって音楽とポッドキャストをやってて、なんていうんですかね、こういう環境を手にしながらもまたそういうことを自分に自問自答しながら確認しんとあかんっていう日が来る、まあ、これほどまあ寂しいものはないななんてことを思ってる最近の横井ですけど、これ以上喋ったらちょっとまた選手みたいに放送禁止なことを言ってしまいそうですし、何よりももう容量がないんで今週はこれにしときます。まあ来週も聞いてね。
喋る横井。